Generate Magazine Radio。
リジェネレートマガジンラジオ、始まりました。今日は2月29日木曜日朝の8時半を待ったとこです。いつも通り小峰さんと早朝収録っていうことでね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というかその新年の挨拶もね。
そうですね。
まだしてない聞いてくれてるリスナーの皆さんにしてないんですけど、皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もう2ヶ月経っちゃった。
2月29日に明けましておめでとうございますってどんだけ遅いね。もう
本当だよ、2ヶ月経っちゃった ね、
ね、 そうだよね。あっという間だったね。
あっという間だよね。
早いよ、もう3月でしょ。
本当本当、
なんかあれやりたいこれやりたいはいろいろあるんだけど、
うん、
まあ、なかなかね、
うん、
2ヶ月もあれば結構できるかなって言います、うん、しかもほら俺たちにとっては
そう、ね、う
ん、このね俺たちの仕事的に1月2月って割と
そう、ね、
なんかこう一番なんつうんだろう、まあ、余裕ゆとりが
余裕があって準備もできるような ね、
そういう期間じゃん。
そう、アウトドア屋さんとしてもね、うん、やっぱ冬っていうのはやっぱ登山のハイシーズンは春夏秋なんで
ね、
ちょっと一休み的な感じの時期っていう感じなんだけど ね、うん、だから1月からでも結構いろんな、まあ、仕事の話もしたりしていろんなこと決めたりとか、うん、コミュニティはしてるんだけど、あれだよね、2月はほら去年からやってる、
ね、
ムーンライトギアはお店1ヶ月休み
させていただいて、
はい、
でまあこう経験をね、
うん、
する期間にしようってね、
うんうんうん、
いろいろその普段はまあお店立ってるね、うん、ムーンライトギアのねやつらも、
うん、
まあこの2月はお店お休みさせてもらって、
うん、
で冬の山やったりとか、
そうね、山力上げたり経験をして、ね、それをなんか糧にまた1年やっていくぞみたいな。
そうそうそうそう。
まああと仲間と過ごして、
うん、
みんな抱負とかね、今年どうしていきたいか、うん、お店こんな風にしていきたいかみたいな話をする期間という感じでね。ニセコに今年も
雪板、まあ、行ってまいりました。俺らにとってはただの雪板合宿みたいなことになってるかもしれないけどな。まあでもね、去年に引き続きっていうかね、うんうん、まあ今年も俺たちはまあ。
うん、
まあ、みんなで今雪板にすごくこう熱中してて、
う
ん、
そうだね。
でまあなんかほらまださその雪板ってさ、
うん、
こうなんだろう、こう確立しきれてないっていうか、
そうだ、う
ん、まあ、例えばサーフィンとか、
うんうんうん、
横乗りのねこう遊びの中でもサーフィンとかスケートボードってやっぱりなんだかんだね、もう50年、
うん、
60年もっとか、もうサーフィンなんてもっと、
うんうん、
そういう歴史があって、で、なんかこう遊び方とか、遊ぶスタイルとか、
うん、
だからいろんなものがこう、ある程度もう、
うんうんうん、
なんつうんだろう。確立してる遊ぶ場所とかさ。うん、まあなんか、その中でもなんか雪板って、なんだろう、まだ全然、
そうだね、
本当に10年とかさ、まあ20、まあ、こう、一般的に本当にある程度、こう、アウトドア、スポーツやってたら、なんかちょっと耳にしたことあるなぐらいにな ってからまだ10年とか経ってないんだ
よ
ね。
そうそう、なんかこの間ゴミョさんのさ、うん、なんかホームページかなんかを見る機会があって見てたんだけど、うん、だってメイクユキ板作ったの2010年って言ってたから、
そう、
それまでのテストの
ね、
っていうことを考えても歴史で言うとまだ10年ちょっとって感じ、
うん、だから俺が本当にそのユキ板っていうのを初めて耳にしたの多分10年ぐらい前で、
うんうん、
ちょっと一瞬さ流行って
そうね、なんか DIY みたいなものも含め、ね、なんか流行ったよね。
流行ったけどさ、難しい、何これ、うん、難しいわ、まともに滑れないじゃん。で、割とすぐに、シュッてさ、
うんうん、
なんか1年、せいぜい1、2年、2年ぐらいでも、なんか、聞かなくなったな。
いやいや、ほんとなんか、界隈でも、UL 界隈でも、なんか、鈴鹿の山に、なんか、モトノームが作った雪板持ってった、みたいなのとか、投稿してる人いたから、
ね。あったよね。
うん、
で、そこからさ、
うん。
あ、10年、まあ8年 ?7、8年経ったのかな、うんうん、だから俺が、雪板、すごい、なんか興味持ったのが、うん、3年前ぐらいかな。だから、2020年。
はいはいはい。
2020年に、 ぐらいに、なんか、その、多分 SNS かなんかで、うん、その雪板を、で滑ってる、なんか映像が、なんか、ちらってて、うん、見てる。あの、雪板、懐かしいなぐらいの感じで、したらさ、なんか、その、一時、一瞬流行った時の、とは、比較にならない、スキル、レベルで、滑ってるの、板で。で、何これって思って。うんうん、こんなこと、できるんだって、思って興味持って。
うん、
それで、まあ、いろいろこうやって調べていくとさ、まあ、もう、五明さん、メイクの五明さんがさ、うん、まあ、その期間もずっと、雪板遊びながら、いろんなとこで自分が削った板でテストして、で、こういう板はこういう型、アウトラインにしてとか、チャンネルこういう風に入れてとか、もうめちゃめちゃその期間研究して、
うん、
なんか、本当にこう、雪の上で本当に見たらもうスノーボードやってんのか、
わかんないぐらい。
わかんないぐらいの、まあ、滑り、
ラインとターンがね。
滑りを、うん、まあ、できるようにまで、まあ、してた。ね、確率し、その滑りの、確率って言わないか。まあ、本当にこう、どんどんレベルを上げてってた、ね。で、俺は、そんなのもちろん知らないっていうか、その、初めて動画見たときに、わ、こんなできるんだって、すごい感動して、一気にやりたいなと。
はいはいはい。
で、そしたら、たまたま俺がいつも遊んでる、
ファストね。
ファストで、その、いつも一緒に滑ってるローカルの、パイセンが、先輩が、なんか俺が、雪板に、興味あるって話をしたら、その五明さん、どうなんかこう、昔よく一緒に遊んでたとか、カメラマンやってた人なんだよね、ハイシーさんって言って。結構そういう、スノーボード雑誌とかそういうのとかね、こう、出すような写真撮ってた。まあ、レジェンドなわけですよ、スノーボーダーでね。で、昔よく五明さんとかも一緒に滑ってたとか、いう話だった。まあ、とにかく知り合いで、で、紹介してくれた五明さん。
行ったっつってた
んで。で、俺、それで五明さんのとこに行って、板を、それで買わせてもらって、で、その日ちょうど雪が降ってて、行こうよってなって、連れてってもらって、そこで初めて雪板したんだけどさ、その時パウダー。で、俺はそのスノーボードとかそれまで、ま、あんま興味なかったから、あんまり雪山の、特にその滑りに関しては、パウダーだったり、コンディションがどうだったりとか、ま、いろいろさ、なんかやり出すとさ、雪のコンディションもさ、様々でめちゃくちゃ面白いじゃん。
サーフィンの波見るみたいなね、感じでね。
そう、
うん。
で、それやらないとさ、なんかパウダーなのかパウダーじゃないなのかぐらいしかさ、わかんないじゃん。何センチ積もっててどうとかさ。でもその日のコンディションがすごく、とにかく良くて、もう感じたことない。いい。もう、浮遊感。それ雪板で、その斜面滑った時に、初めてやった時に、もう感動しちゃって、もう、感じたことない
人生の瞬間100だ、それ。
うん、もう、
いいね。
すごい感覚で、もうそれで一気にこう、もうなんか、わ、これは面白いってなって。それで、初めてさ。
そうだよ、なんか帰ってきて、なんか雪板だよ、つってさ。それで盛り上がってて行こうよ、つって。
うん、
で、小峰がいた2本だね。だからピーナッツと。
そう、ムーンウォークね。
そうだね。で、実は雪板って、っていうワードは、なんか、ほら、アルタイスキー的な文脈でさ、ちょっとムーンライトギアで、その、グラスルーツがさ、要は、スプリットのさ、パウサーフの板を出しての、俺とニンニン見てて、だからその、雪板っていうワードは、実はその、バイング、何バイングしていくかこれから、みたいな時に、こういうのもゆくゆくやりたいな、みたいな話はあったんだよね。だからそれはあったから、ニンニンはもうグラスルーツ1本持ってたから、
その時ね。
そう、だから小峰が2本買った2本と、ニンニンのそれで、滑り行こうぜ、つって、って言った
そうそう。ね。ね。
っていうね。
まあ、ダメだ
から。あれか。そうだ。ダメだ。
ダメだから。
ダメだ。ごめん。
ダメだから。
ダメか。
ダメ。
じゃあ、 うん、まあ、P にしときます。あ
の、そうそう、
あと P
です。
P にしてる。
P に
じゃあ、はい、ここら辺うまく。
うん、これ P にしようね。
わかりました、わかりました。
まあ、まあ、じゃあ P 入れるからいいじゃん。俺たちは、って言えば。で、
まあまあ、そこ行って、初めて俺も雪板やったじゃん。うん、あの、いやー、だから、難しかったけど、
あの時も結構コンディション良かったよね。
良かった良かった。
うん。
だからすごい上が急でさ、
あ、そう。
最初にするには何この。
当時の俺たちにはさ、
そうそうそう、
だいぶあのレベルの高い、その、うん、傾斜だったんでね。
傾斜だったよ。で、そこから入って、でも、ボトムだとコントロールちょっとできるようになるから、うんうんうんうん、まあ、それだけの感じで俺も、
うん、
あ、これ面白いね、つって、うん、これ面白いっつって、多分インスタとかでも、雪板の、なんか俺がレインスカート、あの、履いて滑ってるやつの投稿だから、うんうんうんうん、まあ3年前見たらわかると思うんだけど、まあそれが最初の経験って感じでね。うん、で、その年は、あれか、結構、その後車山とか。
そうそう、行ったよ。行ったよ。結構いる、行ってさ。
うん。
そう。で、まあ、長くなってんね、話で。この雪板の話だけで。まあそれで、まあ雪板そういうふうに俺たち始めましたから3年。
うん。
じゃない？
うん。
で、去年北海道合宿やって、で、また今年もやってって。うんうん、で、俺たち自身さ、その最初の話に戻るんだけど、うんうん、雪板のその歴史って、それでもまだ、なんか全然確立されてないっていう。
はいはいはい、
雪板っていう遊び自体、
ね、
うん、遊び方、遊ぶ場所、うん。うん。で、どういうその地形、どういう、あの、ライン、みたいな。まあそういうのが、どういう遊び方ができるのかな。例えば、ゆるいさ、あの、ハイゲレンデみたいなところを、ゆるーっとさ、
うんうんうん、
なんか滑るのが雪板ですよって、そういう風に遊んでる人たちもいる。
うん、多いよね。
じゃあ、スノートイみたいな感じ、うん、今、ゴミモさんがすごい、あの、裾野を広げるっていうか、一番やっぱり裾野を広げられるからさ、雪板の中でも、うん、なんか、パウダーじゃなくてもできるし、
うん、
本当に雪国だったら庭先でできるんです
よね。そうだね、
うん。まあそういう意味で一番裾野を広げられる、子供たちも簡単にできるっていうので、横山さん今、すごい裾野問いを広めるの力入れてるんだけど、
うん、
一方で、その山で、スノーボードが、の人たちがバックカントリーで、なんかもう本当にすごいところから、すごいスピードで降りてくるっていう、うん、そういうところでは、ないと思うのよ、
うん。
そんなにスノーボードみたいに雪板ってスピード出ないし、
ね、
全然出ないんだよ、
うん。
スノーボードの方がもう全然スピード出るからさ、
うん。
でもスピードが出ないからこそ、あの、スノーボードでは出せないライン、あるわけよ。
うんうん、
だからそこが、まだ俺は雪板の中で、技術的にも、なんか、まだそう、確立、しきれてないかなって、
うんうん、
やってる人たちも少ないし、多分ゴメノさんは絶対やってるけどね。
うんうんうん、
あの人たちはもう絶対、
うん、
もうあらゆることを多分やってると思うんだけど、うんうん、でもやっぱりこう、そういう情報とか、やっぱ俺たちまで伝わってこないじゃん。
うんうん、
だって見たこともないし、
うんうん、
そういう滑ってる場所とかさ、そういう映像とかまだまだスノーボードとかみたいに出てこないじゃん、
うんうん。
スノーボードとかはさ、すごいところ滑ってる映像がさ、こう、いっぱい。
そうだね。
あるじゃん、すでにさ、
うん。
だからなんとなく俺たちもさ、遊び方のイメージってつくじゃん。
うん、
そういう場所を滑るとか、そこでこういうことをやるって。
うんうんうん、
でも雪板って、
確かにね。
ないんだよ、それがまだ。
うん、
だそれがすごい俺にとって魅力的で、
はい、
何ができんのかっていう、どこまでできんのかっていう、追求、探求できるじゃん、自分たちで。
うんうん、
それが、すごい俺が今ハマってる理由。
はあ、なるほどね、
う
ん。
で、そういう点で、今年の北海道合宿は、マジで面白かったよね。
ねえ、面白かったよね、
うん。本当にこう、自分たちでさ、まあ OMM でね、さながらさ、地形図見てさ、この斜面のこの谷、この沢をこうと、面白いんじゃないかって言ってさ、ねえ、で、それで行ってさ、
で、上がってってさ、思ったより、あれだねっつってなんか、途中緩くなるんだねなんつってさ、うん、3時間かけて歩いてきて、
うん、
で1本つなげられると思ってウェーって行ったらまたそこでちょっと緩くなっちゃって滑れなくなって、
そうそうそうそう、
またそこで鬼ラッセルしてみたいなことをやりながら1日が過ぎてくっていうのを連続してやってたじゃん、ね、
そう毎日2週間やってたからな。
しかもさ、一応やっぱ俺らはもうパソコンも 持ってってるけど、うん、まあ開かないし、うん、何かあったった時用にパソコンは持ってくけど、うん、俺は、まあ途中、まあ開いたりはしたけど、うん、まあ、パソコンも開かないし、仕事のことも一応2月はムーンライトギアちょっと休業状態だからさ、
うん、
日常的なつぶやきも少なくなったりとかして、うん、だからさ、仕事のことをこんなに考えない、
うん、
うん、時ってあんまないじゃん。
ないね。
だから多分、俺と小峰も仕事のこと考えないで接せられる唯一の期間かもしれない、
ね。確かに。
この時間。
確かに。
そう。
あの時の、なんかやっぱり俺たちの、その、うんなんて言うんだろう空気感って全然違うよね、うん、やっぱ今と
そうだから仕事がまた始まって、うん、誰にこれ決めたって言ってる時と
確かに
でその状態で、うん、その2時あの3時間上がって降りたらまた鬼ラッセルの時にふと思ったわけよ、
うん、
これガキ子供のそり遊びでさ、うん、子供とか付き合うとさ、うん、面白いと何回も何回もやるじゃんでもう帰んなきゃだよっつってもさまだやるっつってそれじゃん、
40ぐらいのおっさんたちが。
そう。それを友達とさ、小学校さながらさ、うん、なんだ、要は小学校の時に、缶蹴りやりに行ってさ、すげえ楽しいっつって、次の日また缶蹴りやろうぜっつって、また集まろうねって集まるんだけど、1日目のが絶対楽しくてさ、2日目ってもう子供ながらに、あれこんなもんだったっけっていう気持ちになってさ、でもその1日目の今日すげえ楽しいっていう感覚を、42で味わってんなっていうのが、俺あの時感じた。
いや、本当だね。
すげえいいなと思って。
確かに。いや、でも本当そうだよね。なんか、純粋にこう遊びを楽しんでる、
うん、
でしかもそれがほら友達と遊んでるって、
そうだね、
いやもうなんか逆にさ、
うん、
なんでさ子供の時しかそれができないってみんななんとなく思ってんだろうね、
ね
なんで大人になってじゃあどこなんだろう知らないけどさ、うん、20大学卒業して社会人になったらなのか、
うんう
ん、なんでそのある、な、ある日、ある日その時から、
うん、
その世代っていうか、うん、そのぐらいの、社会人になったらなのかわかんないけど、うん、そこからは、友達と、そういうことを、する機会っていうのが、なんか少なくなっちゃうって、
ね、
それでしょうがないって思い込んでんだろうね。もったいないよな。
いや、そうだよね。
一年にさ、何回かぐらいしかさ、友達とさ、遊んで久しぶりだね、楽しいね、よりさ、もう日常的にさ。
うん。そう思う。
ね、
なん
かできたら最高じゃんね。
あの感覚って、だから、例えば友達に会うってなってもみんな職業も違うしさ、うん、で、まあ、家庭、家族とか、いろんな、うんこともあったりするとさ、
うん、
会っても一日じゃん。だから山行こうよとか、
そうだね。
そういうのもそうだし、いやーだからとかたまに飲もうよっつって友達と飲み屋行ってって言っても2時間ぐらい酒飲んで、うん、じゃあねーじゃん。うん、あの感覚、
うん、
あの俺があの感じたあのまたラッセルかよの時に感じたあの感じはやっぱりそういう短い時間だけじゃ。味わえないし。
ああ、そうだね。確かに、そっか。そういうことか。
うん。っていうのを思うね。あとは、やっぱ目的を求めちゃうんじゃない？自分の行動に大人になればなるほど。これって何のためになんのかなって、一人で考えてたら、わざわざニセコに3時間上がって2時間ね、降りてからまたラッセルなんて自分だけじゃしないでしょ。
しないしない。絶対しない。絶対しないよ、そんなこと。そうだね。
だ目的を求めちゃうんじゃないですかね。やることなすこと。これって何のためになるのかなって思うから。深いことね。うん、じゃないだ。あの時何も考えてなかったんだって。久しぶりにさ。うん。だから、っていうのはすごい旅の醍醐味かもね。うん、だから小峰とほら、海外トレイル行こうよなんて言いながら、うん、まあ合宿も満足したし、うん、まだまだ春先もスノートイの。ちょっと研究もしたいしさ、やることもいっぱいあるから、うん、まあ海外トレイルちょっと3月行こうかはちょっと伸びちゃってるけど、うん、まあ海外トレイルは行ったら行ったで、そういう自分たちの、うん、多分海外トレイルは、
うん、
自分たちのキャパを超え って、うん、通用、まず言葉とかが完璧に通用しない場所に俺らが放り出される時点で、感動レベルがいい感じで、ね、あのね、下がるし、それなりの達成感があるはずだから。
なるほど、なるほど。
違う旅の醍醐味が。
確かに。まあ、行きたいよね、だからね。
そうそうそう。
まあ、なんか、今年、1回ぐらい、うん、どっか、必ず、ね、行きましょう。
あの、Google カレンダーにちゃんと入れて、ね、れてこの時期、あの、行き先が決まってなくても、この時期、海外トレイルつって、もう入れておいて。
そうだね。
うん。そうそうそう。だから、北海道旅ね。
ね。
でも、うん、その、雪板の話に元に戻すと、うん、どうでした？なんかその気づきっていうか、そのいろいろなさ、森にも行ったし、
うん、
そのツリーで行けるところもあって、それなりに大斜面でつなげられるところも行ったり、うん、地形出てるところも行ったじゃない、
うん、
すごい深くなっちゃうと思うんだけど、多分。なんか、まあ、それはそれでなんか、ちょっとずつまた話したいと思うから、今日はちょっと長くなって
たね。大
事的に言うと、うん、その、コメディ的なその、でも、すごいそれ、俺は、言葉にして、聞きたいのよ、
うん。なるほど。
な、どうか。で、俺は俺で感じたことはあるけど、
うん、
やっぱり技術的にも、見てるものも、目指したいものも、
うん、
まあ、小宮さん高いから、あの、なんていうのかな。多分あるわけよ。でも、それがあるよって、ここで、こういうところだよっていうのを、ちょっと言葉に残しといてもらえると、う
ん、なるほど。
俺とか片倉とか、
はいはいはい、
それに、それのに向かってまた楽しめちゃうから、
なるほどね。
ちょっとここで残しといた方がいいかなって。
なるほど。
うん。
わかりましたよ。
うん。
だ今年の、要は、雪板を、うん、まあ、やって、その、まあ、一番すごい気づいたことっていうのは、
うん
うん、いや、本当に横乗りって奥深いなって思った
わけ、うんうん。
で、その、なんだろう。特に、その、スキー、スノーボードとか、
うんうん、
まあ、雪板だとか、
うん、
こうサーフィンだとか、うん、その自然の中でやる遊び。で、その横乗り。まあもちろんそのスキーとかそういうのも、うん、その同じジャンルとして入れるよ、こうやって。要は、あの、カービング、ターンを楽しんだりとか、うん、こう、その、なんだろう、滑る。
はいはい、
その、なんていうんだろう、落下する、
うん。
その、それを楽しむとか。
うん、
まあそういうのを、まあ、横乗りって言ったら滑るとかね、うん、そういう。で、行くと、自然のなんか中で、こう、自分たちが何をしてるかっていうことを、なんかすごく考えさせられたというか、だからその横乗りってなんで楽しいんだろうみたいな。何がこの遊びって、こう、自分をこんな気持ちにさせてくれるんだろうっていうのを、うん、なんかこう、すごい、こう、ようやく気づけた。
はいはいはい、はい。
年でした。で、どういうことかっていうと。
もう心理みたいな話だから、なんか技術とかそういう面でこう、ちょっとこうピックアップできる話かと思ったら、その先のなんかもう、心理の話までね、
心理みたいになっちゃったけど、
うんうん、
まあなんか、こう、その、うまいとか下手とかある。で、かっこいいとかかっこ悪いとかある、
うん。
で、それっていうのはもちろん、なんかこう、人それぞれの滑り方の滑る格好、姿勢とかそういうものの癖から、かっこいいとかさ、
うんうん、
あ、好きだなとかあると思う、
うんうん。
で、そういう動きもすごい派手なターンをバーンってできる人もいれば、なんかこう、ゆるーっとさ、
うんうん、
こう、ブワーって、なんか力の抜けた感じでやる人もいれば。で、そういう、滑るっていうその行為に、その、なんていうの、見栄えに、すごく憧れて、
うん
うん、そういうことをしたいなっていう気持ちは、絶対誰だってあるわけ、
うん。
で、俺もそういう思いがあってやってきた、うん。だけど、そのね、その見栄えだったりとか、その自分たちが目指したいその形だったりとかの前に、
うん、
もう絶対共通する、横乗りをやる上で自分たちが、どういうことをしてるのか、どういう、なんか、遊びをしてるのか、
うん、
それを楽しんでるのかっていう、 そこの技術、
うん、
そこの感覚っていうのは、あんまり俺意識して やってこなかったんだよ。だけど、雪板やって、雪板ってめちゃくちゃ難しいの。
うん、
あのサーフィンとかスケボーとかいろいろ俺もやってきたけど、最初全然乗れなかったの。
うんうん、
まともに滑れない。もう、その上でバランス取って、うんうんうん、なんとか転ばないように耐えて、なんだろう、恐る恐るターンするぐらいのことしかできなかったの。それぐらいこうバランスが繊細な、うんうん、なんかこう遊びなんだけど。で、そういう繊細なバランスの、こう、横乗りスポーツっていうのは、うん、俺は今のところ雪板が一番、今までで一番、
うん、
うん、繊細だなって思ってて、うんうん。で、あれの上で自分が思うように動く、ターンをするタイミングだったりとか、うん、その圧のかける、うん、なんだろう、加減だったりとか、うん、押し込んでいくその加減だったりとか、うんうん、で、そこからまたさらに抜いてとか、うん、そのタイミングとさらに自分の体の、
うん、
こう、ひねり、目線。あとはその、どこに自分の意識を置くか。先に置くのか、自分のまさに足元に意識を置くのかとか、そういうのが、全部、マッチしてないと、
うん、
思うようにあの、雪板っていうのを動かせないのね、
うん
で。そういうことって俺、あんまり、サーフィンやってたりとか、スケボーやってったりとかした時って、そこまで考えてなくて、実は。はいはいはい、
うん。
うん、なんとなく波の上で何がしたいかって、なんか自分が何したいかみたいにしか考えてなかったの、うん。スケボーもそうで、何したいかって、あそこに当てたいとか、
うんうんうん、
うん、そこで飛びたいとか、それってなんか自分が何したいかじゃん。でもその自分がそこで何をする、したい、うん、そのしたいことの対象っていうものがあるわけよ、
うんうんうん。そうだね。
それがサーフィンの場合波だった。スケボーの場合はそういうコンクリートの壁だったりとか。で、雪の上では、自然の地形がすごいじゃん。
うん、すごいね。
うん。だからその、別に斜面が真っ平らじゃないわけだから、ボコボコしてたりとか、こういう壁があったりとか。で、しかもその壁はさ、自然の地形だからさ、全然、すべてが同じじゃないじゃない。で、そこでターンしたいって思った時に、もう雪板の場合って、じゃあ、あそこでこうしたいんだったら、どういうラインを通って、どういう速度で、あそこに到達して、ああいう風に通ろうればいいのかなっていう考え方になったわけよ。
うんうんうんう
ん、要はそこで何がしたいか。あそこに行って自分はこういう風に体を動かして、こうひねって、こういう風に蹴り込むんだじゃなくて、
うんうんうん、
あそこをどういう風に通ろうかなっていう、考え方で、
はいはい、
ターンを、あとは当て込みを考えたことって今まで全くなくて。
はいはいはい。
だから、あ、この遊びっていうのは、そういう自然のエネルギーを自分たちが上手に乗りこなす遊びなんだって気づいたの。
うんうんうん、
だから、何がしたいかよりも、その、雪板だったら、その雪の軽さを感じて、うん、また重さでもいい。その時の雪のまずコンディションを感じながら。で、滑ってるその、シャドウ。緩いのか、きついのかによって、それも変わるじゃん、スピードとか、うん、あとは G が、
うん。
そういう G とかスピードっていうものを、まずは感じて、その上でターンを入ってったら、何をしたいかじゃなくて、どういう、エネルギー、反発が自分に向かってるのかっていうのを感じながら、それに合わせるっていう。そういう滑りしたらマジで変わるよ。なんか何がしたいかって結構思ってターンしてなかった。こういうターンがしたいって思って、千代田さ、今回の雪板合宿でさ、こうしたいって思った時に転んだりしなかった。
そうだね。いや、本当にそうだと思う。
うん、そう。
だからなんかその、やっぱどうしてかなみたいな部分で感じてもさ、
うん、
やっぱりその、ほら、俺らも真面目だし、ただ遊んでるわけじゃなくて、
うん、
一応やっぱりね、何か提案できればね、うん、なんか、お客さんに提案できるものがあった方がいいかなと思うから、うん、やっぱ撮影もするし、
うん、
で、なるとね、自分が発信してる側だからね、
うん、
自分撮られることが多いんだけどね、
うん、
おっしゃる通りですよ。
ね、なんかそう、そうなんだよ。で、うん、俺も同じでさ、
うん、
こうして、こうやろうとか、ここでこう見せつけてやろうみたいなことを思った瞬間、うんうん、失敗すること多いんだよね。
多いね。
だからやっぱなんか自分になっちゃうんだよね。うん、自分主体になっちゃう。
ああ。
その合わせるっていう。
それは結構なんか盲点かもしれないけど、つながる話があって、うん、いいっすか、
いいよいいよ、もちろん。
親方がさ、
うん、
ずっとソルティ乗ってんじゃん、
はい、
ソルティドッグって俺らが呼んでる。なんか聞いたって本当ね、形状によって滑り方は違うから、うん、太いとか細いとか、
うん、
厚さも2プラなのか、
う
ん、3なのかも違うし、うん、エッジとかどんくらいの、どういうその
チャンネルがね、
チャンネルが入ってるかによって滑り方違うから、うん、長さとかだけじゃない乗り味の乗りやすさっていうのがあるんだよね。うん、で、親方が作ったんだよね、あれ。
そう。
ソルティドッグっていう、あの、なんていうのかな。サーフィンで言うとあの形状ってあるの？ピン、
ピンテール
になって
て、ね、
うん、
で、あれは、要は、V っていうのだね、はいはい。船型っていう、
うん、
そこがこう、
うん、
中央に向かって厚みが出るっていうさ、
うんうん、
円錐型って言ったらいいか、うん、円錐じゃないか、うん、まあ。うん、お椀を逆にしましたみたいな、うんうんうん、そういう形だよな。
そうだよね。で、その、まあ、難しいんだよね、とっても。な、小峰もさ、
圧倒的に難しい。
難しい。そう。で、それをさ、親方がさ、好んで乗ってて、
うん、
で、親方っつってさ、そのピンテールでこう降りてくるんじゃん。うん、で、僕好きだよ、これ、つって、
うんうん。
そればっか、乗るじゃない、
うんうん、
で、俺さ、今回ほら、いたさ、小峰のやつ、その
ムーンウォークね。
そう、ムーンウォークっていう板、
うん、
をずっと借りて乗ってて、なんかすごいフィーリングが合う日があって、うん、で自分からするとその自分こう滑りたいっていうよりもやっぱ撮影もされるし、
うん、
どこか勝手によ、勝手にプレッシャーを感じてた部分で言えば、
うん、
普通にもっとうまく滑ってるように映んなきゃ、うん、みたいなことが多くて、
うん
うん、でもなんか本当にその、そういうレベルだから、なんかこう、ちゃんと滑れるフィーリングを感じた日があったんだよね、その借りた日。あ、だからこれだったらこいつと、この度このフィーリングのまま大事にして、次も乗りたいって思ってからずっとそれ乗ってて。で、さ、途中の終盤のジェフが、合流した時にさ、ピーナッツってね、小峰が乗ってた、
ね、
乗ってる、その、ちょっと太めで、どういう形状なのあれは、どっちかというと。ま
あ本当にピーナッツの形だよね。
ピーナッツの
形して、うん、で、ちょっと長めで、
うん、
だけど、ツープライってすごい薄いから軽くて、っていうね。で、すごい乗りやすい。
あ、そうそう、乗りやすくて。
操作しやすいんだよね。
で、ムーンウォークずっと乗ってて、
うん、
ピーナッツ乗ったら、うん、すごくうまく乗れて、
はいはいはいはい、
すごいなんか感じれて、
はい、
うわっと思って、
うん、
ちょっと一途な、恋愛も一途な私としては、その、ムーンウォークちゃん、とずっと俺は付き合って結婚するんだって思ってたんだけど、ちょっとこうもうすぐ結婚話が出てるちょっと前の時にちょっとギャルめの晴れめの女の子が、まあ後輩の子がちょっと俺のことちょっといい感じかもしれないと、どうしようって、どっちのことを添い遂げていくんだみたいな感じの申請が来ちゃったわけ。もうギャルだからさ、わかんないけど、ギャルだからさっていうのかわかんないけど、まあ
例えよ、
ごめんなさいね、乗りやすくてすごい自分の思い通りにいったんだけど、
いやもう絶対ムーンウォークとピーナッツ比べたら、うん、もう絶対ピーナッツの方が操作しやすいから。
そうだよね。
もうそれはもうフィーリングが人によってとかじゃなくても絶対そうだからね、
うん、そうだよね、
うん、
でその日の帰りに親方と車廃車一緒でさ、
うん、
ね、で、親方ほら、ずっとおしゃべりしてるからさ、
うん、
で、俺今日ピーナッツ乗って、わかんなくなっちゃった、つって、
うん、
この話、同じ話して、で、たら、なんか、上手に滑るよりも、
うん、
なんか、相性がいい板とか、自分が面白いって思った板乗るっていう方が、いいんじゃないですかって親方が言ったわけよ。
はいはい
はい、めちゃいいこと言うじゃん。いいこと言うじゃん。それってまさに、
うん、
その、小峰が言ってた、
うん、
その自然のやつを、
うん、
反発を感じて自分でやるっていう話と一緒で、
ね、うん、
対象が自分じゃないっていう、そのなんか、うまく滑れるものよりも、この遊びって確立されてないし、
うん、
横乗りで滑る、仲間よりうまく滑りたい。
うん、
じゃないけど、うん、そういうふうに思ってみんな滑ってると思うよ。9割5分以上の人が。うん、思ってるけど。
ムーンライトチームの話。
そう、ムーンライトチームなんてもう若いやつらなんてもうっていう感じで、俺の滑りを見てくださいみたいな感じだからさ、若いやつらなんかいいんだけどさ。うんうん、だからその遊びとしたら、うん、ほんと難しさを楽しめば遊びなわけじゃん。
うんうん、本当だね。
だから結果的にその時の親方の話で、まあ最後一言親方は、うん、だから僕もそのすごいソルティ好きだけど、うん、やっぱソルティ乗ってから乗りこなしてたまに他の板乗ってかっこよく滑ればいいじゃないですか、みたいな。今これ、このこと添い遂げていけば、うん、絶対に上手くなるし、うん、そういうところまで行けば選び放題じゃないですか、みたいなこと言われて。
いいこと言うな、親方。
いいこと言うなと思って。で、また俺戻ったじゃん。次の日さ。
あ、そうだね。
行った時に、俺が、こうやってシュッてさ、バンから出してさ、お前見てたと思うけど見て、今日もよろしくみたいなことを板に言ってたじゃん、ムーンウォークに。だからそんな感じ。だから、うまく滑りたいって思ってる遊びの醍醐味ってそこだけじゃない。
そうなんだよね。いや、今ね、絶対深い話してると思う。いや、でも本当に今年の雪板合宿って、うん、そういうのに気づけたんだよね、うん。だから技術的にどうとか、そういう、なんだろう。うん。いろいろ気づきは、もちろんあったけど、うんうん、何が一番でかかったかなって言ったらそれだね。うん、
ね。
うん、本当に、うん。こう、なんだろう。何がしたいとかじゃなく、うん、そういう感じる。
そうね。
あ、これがめちゃくちゃ感じる遊びじゃんって。うん、そう。もっと、なんか、重力とか遠心力とか、うん、そういう、まあ、つまり重力、遠心力が、俺たちがこう感じる G ってやつだね、うんうん。で、まあ、そういう G に、を、まあ、そういう、サーフィンだったら水、波っていう、うん、その、
うん、
波から感じるし、うん、雪だったら雪から感じるし、スケボーだったらその路面から感じるし、うん、みたいな。その G を、感じるエネルギーを、
うん、
自分がこう、なんつった、同調するみたいな。
振り子っていうかこう。
なんかこう感じて、こう耐えるんでもなく、うんうん、流しすぎるんでもなく、はいはいはいはい、ちょうどいいところに同調すると、うん、すごくこう、いいターンができるっていう、うん、そこの追求だな、みたいな。
いやー、でもそうなのかもしれない、ね。
そこの追求だったんだ、みたいなことを、まあ今年はすごい、雪板をやって感じて、まあ、あとは、どういうところで遊ぶか。
はいはいはいはい。うん、
いや、本当に北海道、はすごいと思う。もう圧倒的にすごいと思うけど、なんか、スケールが、雪板っていう遊びのスケールっていうのが、すごく俺はこう可能性があるなと思ってて、なんかやっぱ、スノーボードみたいなスピードが出る、ああいう、
ビッグマウンテン
道具だと、やっぱりそれなりに山のスケールも必要なんだよね。うん。すぐだってたどり着いちゃう。
そうだね。
シュンつって、スピードが出るからさ。だからやっぱりこう何百メーターっていう距離必要になるわけじゃない、
うん、
でそこでできるターンの数って本当に何回か、
うん、
でも雪板の場合スピード出ないじゃないですか。
そうだね。
でしょ。だから実はスノーボードではできない数のターンが雪板ではできる、
うんうん、
でそういうのを活かして雪板の場合はじゃあスノーボードよりも3分の1の距離で、
はいはいはい、
そこにある地形で面白いラインをメイクできる可能性が雪板ってめちゃくちゃあるなって気づいたの、
うん、
そう考えるとスノーボーダーたちが目もくれなかったような
サイド感帯
だよね、沢とかそういう尾根とかその距離だったりとかそのサイズだったりとかで目もくれなかったような場所が山ほどあるわけよ、
うん、
雪板目線になると
そうだね
めちゃくちゃすごくない？
そうだね。
遊び場を自分たちでこれからいくらでも開拓できるわけだって確立されてないんだもん。雪板だったらこの 斜面マジ最高だよみたいな、
うんうんうん、
スノーボードとかスキーの世界だったらあるわけじゃん、
ね、絶対そうだよね、
なんとか沢とかさ、うんうん、みんな知ってるわけだよ、
うん、
バックカントリーのそういうスポットっていうのは、うん、エリアっていうのはだいたいみんなさ知ってるじゃん、
うんう
ん、どこどこがいいよとか。雪板それ全然ないからね。
いやそれは感じたね、
うん、
だから今回の北海道でも、
うん、
まあそういうその BC で入る、
うん、
そういうスノーボーダーとか、
うん、
スキーの人とちょっとこうちょっとだけすれ違うっていうかね、
うん、
同じ山に入ってるな今日っていうの時はあったじゃない、
うん、
それでもやっぱりこう互いに気使ったりする部分もあったりしながらだけど、うん、絶対ここは来ないし、
うん、
使わないだろうなっていう斜面で遊べる、
ね、遊べるからね、
うん、
さあそれがやっぱりこの俺がその雪板っていうものをやってる中で一番かんあのもうは熱中してるハマり込む一番大きな、うん理由だよね。けど、まあ、ここでさ、まあ、俺たちもこう、自分たちでこうやって、ね、遊んでて楽しいよって、なんか魅力的なことばっかり話してるからさ、あの、これだけは多分言わなきゃいけないんだけど、今年やって、そういうふうにどんどんどんどん雪板追求してって、そういう誰も行かないような沢を見て、そこを実際落としてとか、やって、気づいたのは、いや、もう完璧にバックカントリーだね。
そうだね。そうだ
完璧に雪の本当に、その、リスクっていうのはスノーボードのバックカントリーやってる人たちと変わらない。
変わらない
ところだよね。そういうところに入ってってるっていう。
そうだね。
だから、なんかこう、安易に、やっぱり、楽しそうで、そういう場所には絶対行かないようにしてほしいっていうか、
うん、
自分たちも、やっぱりビーコン持って入ってるし、もう、ちゃんと、ね、
そうだね、
雪のバックカントリーを スノーボードとかスキーで滑る人たちと、変わらない装備で入ってるし、そういう雪崩のね、講習だったりとかっていうのも千代田もね、
うん、
受けたりとかして、うん、みんなでそういうのも、そういう知識だったりとか、あとは地形を読む、そういう、ある程度その地形を見て、
うん、
地形に書かれてる、その、等高線の密度だったりとか、そういう、
そうだね。
ところから、ある程度想像できる、
うんうん。
あ、これぐらいの傾斜だろうな、とかね。かなり急だぞ、とか、
うん。
これはもう緩すぎるから、
うん、
ね、ラッセルするのにここまで降りてっちゃうと、うん、相当戻るのに時間がかかるから、ここら辺でストップしようとか。
うん、
そういうふうな、いろんな経験だったりとか、とかから、ある程度、そういうところで安全に、行動できる、
うん、
知識と経験を持って行ってるから。
うん。
うん。それが、な、抜きに、誰でも楽しそうだから、雪板って、スケールが小さいから、はい、気軽に行こうぜっていうのでは絶対ないよっていうのは、ね、やっぱここで、
そうだね。
なんか責任だ、責任だと思うんだよ。楽しいよって言って、うん、楽しいとこばっか見せてるんじゃなくて、なんかやっぱり、正しく、
そうだね。
なんかこうやって広まってってほしいから、だからもし雪板興味持ってこれから始めたいって思ってる人たちは、いたら、めちゃくちゃ楽しいからすごいやってほしいんだけど、
うん、
本当にこう、なんか安全な、なんか、例えばハイゲレンでさ、
うん、
見つけてさ、
うん、
ね、こう、まあ、迷う人じゃないじゃん、ハイゲレンってさ。
そうだね。そうだね。
まあそういうところからまずは滑る技術身につけてもらって、うん、で、なんかこう、なんか雪山、はい、雪山をこういうふうに入っていきたいんだったら、そういう、しっかり雪崩の講習受けたりとか、
うん、
そういうこともやったりとか。で、もちろんね、OMM でね、まあ、OMM でもいいし、ロゲーニングでもいいし、
そういうので、地形のね、
地形をやっぱり、ちゃんとこう読めるっていう、能力は、もうマストなんじゃない、
うん、そうだね、
あれはもうあったら、
うん、
絶対安全、自分のまず安全を飛躍的に上げられるし、
うんうん、
まあ、あとはもっとより山を自由に遊べるっていうね。
いや、ほんとそうだと思う。なんか昨日さ、ちょうど、その地形の話で言うと、うん、まあ OMM も俺らの一部だからさ、
うん、
あれなんだけど、ほら東京店の奴らとミーティング結構してて、
うん、
まあ結構熱く焚き付けてきたんだけど、
はいはい、
あいつらをさ、
うん、
何をや、どういう遊びをしていくのかっつって。で、東京の二人って20代だし、なんか、 あんまりその、なんていうのかな、こう、結構その、なんていうの、なんだろう、先輩に、から学ぶみたいなところよりも、うん、なんか自分で最初何とかしようとするんだよね。なんかよく見せたいのか分かんないんだけど。
まあなんか負けず嫌いなんでしょ。
そう、う
ん、
負けず嫌いなんだね。だねうん、だ負けず嫌いだからさ、うん、なんか山の、どこの山行くのって言った時も、うん、あそこら辺ですみたいな感じで、うん、どのルート上がってくるとか、ニンニンとかだったらここのルート行こうと思ってて、うん、みたいなあったとしても、なんか結構そういうのがあんまないまま、どこの山行ったって話聞いてくると、うん、いや、なんか結構こんな感じできつかったっすとかあるんだけど、うん、なんか俺らの価値とか、俺らがやってる山遊びで、やっぱその地形図を読めるようになったことでのさ、うん、山の遊びって圧倒的に変わったじゃない。
変わったね。
そう。だからやっぱりこう、言ったのはやっぱこう、東京のやっぱもっと面白いトレイルっていうのを俺ら目線から見ると、うん、こっから上がってこのルートつなぐと、ここの稜線と稜線つながって、うん、めちゃくちゃ弱点ついて、二、うん、大稜線をここで行けるかも、みたいな考え方もできるわけじゃない。うん、だそういうのを、東京近郊の山で探すのどうよ、みたいな話したらさ、うん、いいね、みたいな話になって、はいはいはいはい、だからやっぱりその、地形図を読む、ことからの広がりっていうのも今回のその自分らの雪板遊びっていうのは絶対的にその遊び場探し、うん、だから俺はやっぱりこう俺はついてって小峰にさ、
うん、
ここの峠今日は行こうよとかって、うん、ここ面白そうじゃないってところから聞いたじゃあ行こうぜっつって、うんうんうん、俺がここをこう面白いから一緒に行こうよっていうことよりももうそうやってついていくことが多いけど、うん、そのところを選んでるっていう目、
うん
うん普通じゃできないなって思うっていうか、
うんうんうん、
やっぱりその経験とそういうところから、うん、要は何を言いたいかっていうとその雪板、
うん、
遊び場のプランニングがもう6割7割決まってくじゃない、
ねだ
ね、ただ一定で面白くないからさ、うん、だからそういう意味でもさっきの雪崩のリスクもあるけど、うん、まあそういうなんていうのかなバックカントリーで危ない部分もあるからしっかりやりたいよっていうのもあるんだけどある意味そのまあ、OMM 出てくれた人とかっていう人とかだったら、結構そういうその山の遊び方の幅が広がるっていう意味だと、結構そういう雪板のフィールド探しって多分結構面白く見れるんじゃないかなって、
うん。ハマるんじゃない？
ハマる、
ね。ハマるよね。絶対ハマる。
うん。だそれはマウンテンバイクのなんかルート探しも一緒の話なんだけど、うん、そこはやっぱ強く感じるね。だから、ムーンライトの遊び方の一つの部分に、やっぱ OMM の要素って結構遊び方に関しては、だいぶ力をくれた存在だよね。
多大な影響を与えたよね。
うん。
本当にそう思うよ。
ね。
多大な影響を与えたと思う。あれは。
だよね。
うん。なんか山のね、そういう能力ってさ、百名山何回登ったとかさ、
うん、
ね、アルプスの、こう、なんつうの、重装、
うん、
何回やったとか、どこそこ行ったとか、あるよ、それも確かに。
うんうん、
だけどさ、うん、地形図読めるって、
うん、
なんか、そういうレベルじゃないよね。
そうだ
ね。そんな、そういう経験はもちろん、ね、うん、すごいその能力に、うん、経験値っていうのは、ね、大きな影響が、もう、それってい
う
のはすごい、大事な要素だけど、山で安全に行動するっていう観点から、
うんだね、
地形図読めるっていうのは、もう、何よりもプライオリティだなって俺は思うよ。うん。そこはもう間違いないと思うよ。だって山に入って道見てるんじゃないんだもん。山全体見て行動してるじゃん。
うんうんう
ん、ね、この道を、なんかこの尾根の本来の道外れちゃったら自分の現在地がわかんなくて、
うん、
道がわかんなくて、うん、どうしようじゃないんだもん。うん、だって道関係ない。
本当だよね。
尾根、この尾根登っても、うんうん、わかるじゃん、そうしたら、うん。あ、このトレイルって、この登山道って、この尾根についてんだな、この沢についてんだな、だけの見方に変わるじゃん。
うん、
あ、やっぱトレイルあるわ。やっぱ踏み跡あるわ。って、地図にない、うん、山と高原地図にはない、
うん、
ね、 トレ、あの道がさ、あ、やっぱついてるじゃん、この尾根とか、この沢とかって、いくらでも山の中ってあるじゃない、
うん、いや、ほんとそうだよね。
うん。だから本当にもう、山を見て、
うん、
その地図を見たときに、道を見てるんじゃなくて、山全体を見て行動してるかって、全然違うことやってるよ、ね。
いや、ほん
と
そうだよね。
同じ山に入って、地図見てても全く違うものを見てるよね。
わかります。
それぐらい、うん、あの違うと思うから、俺は、それはもう OMM に出れば、もう多分誰でも身につくじゃん。
いや、ほんとそう思うよね。面白いよね。
多分わかると思う。そのナビゲーションとか地図読みの本質が、あれに出たらわかると思う、うん。何時間勉強して、何時間講義に出て、
うん、
ね、何冊、その地図読みの
本読む、うん、
本読むよりも、OMM 一回出ちゃったら、もう一発でわかるよね、う
ん。いや、一発でわかる、一発でわかる。
もう、
距離感までわかるもんね。
わかる。もう本当に、うん、その地図読みっていうのが何なのか、ナビゲーションっていうのが何なのかの本質を OMM に出れば、もう絶対わかるから、うん、そこから、そういう、なんかこう、本とか読んだ方が、うん、絶対身につくじゃん。
いや、ほ
ん
とそう思うよ、ね。
だって、触れちゃってるわけだから、本質に、ね、うん。だから、うん、OMM の俺は一番の魅力って、魅力の一つって、
そうだね、
いろいろ魅力あるけど、あの、やっぱりナビゲーションの、能力がつくっていうのは、本当に山を遊ぶ人たち
だから
絶対にもう、あの、おすすめだね、
うん。
うん。
俺らが現に遊び方変わってね、
うん、
やっぱバイクパッキングとかもそうだけど、そういうルート選びもね、うん、めちゃくちゃそれが生きてるしね。
うん、
まあ、今年も OMM ジャパンがどこなのかっていうのも、また、ね、そろそろ発表されて、
うん、ね、 そ、 うだね、
それはお楽しみにっていう感じなんですけど、うん、なんかムーンライトチームもなんかまた去年に引き続いて OMM 初めて出る人たち用のイベントいろいろ考えてるみたいだから、
いいね、あれすごい、
うん、
すごいなんだろう、いい企画だなって思った、
うん、なんか、うん、ね、みんなやっぱでも本当に自分たちで言うとあれだけどね、
うん、
本当に遊びの幅が広がるきっかけとしてね、
うん
うん、出てもらえると本当楽しいと思うから、
ね、
なんか、ぜひそれも楽しみにしてもらって。
ね、
うん、でもなんか、あれよ、雪板で今のその、なんだ、装備とか知識とか、
うん、
そういう遊ぶ場所に自分たちがいるんだっていうところのちょっと、うん、まあ、それだけはちゃんと言ってきたいね、みたいな話もあって、
うん、
中でそんな雪板のさ、
うん、
その今回のトリップ終わって帰ってきてさ、
うん、
スケボー久しぶりに乗ったんだよ、
はいはい、
オレンジの前の坂で、
はいはいはい、
マジな話、
うん、
ラインが見えたんだよ
マジで
今までって
すごいじゃん、
今までって、
うん、
今までってほらどこかその雪板の考えで言うと地形をいなしてあの木と木の間を通ってターンしようって考えて毎日毎日考えて、
うん、
その間スケボー雪だからさ、乗れないじゃない、
うん、
で、フェリーで帰ってきて、うん、で、フレッツって、その日は疲れさが寝て、次の日の夜かな。
うん、
あ、こう、家族も寝たし、うん、じゃあちょっと行こうかって坂をこう行った瞬間に、うん、マンホールとマンホールの間を、あれと思って。今までって、ほら、
うん、
ただターンして、
うんうんうん、
どう減速して、スピード出すぎたからスライド入れて、そういう気持ちでただやってたんだけど、うん、あそこの、マンホールとマンホールの間から縁石のところガンって上がってこっちからって考えて滑ってたのよ。
完璧に変わったね、それ。
そう。いや、本当に、
うん、
なんだろう。ああ、こういうことなのかもって。
それは、千葉さん、横乗りの本質に触れてますよ。
あ、本当です。
そういうことやってるんだよ。
うん、
そのラインを通るんだったら、どれぐらい力抜いたりとか、
うんうん、
そのこういうラインで入ってって、こうやって、
うん、
それにこうやって自分が体をこういうふうに目線だったりをそういうふうに向けるとかっていう心の準備、
うん、
構えができるじゃん。
う
ん。だから、そのに合わせてる、
うん。
そのライン、地形、
うん、
で、ラインを取るってことはそのまさに縁石のそこをね、
うん、
ちょっとこう歩道にね、
ね、
ここってちょっと乗ったりとかするときにさ、抜かないと引っかかっちゃったりとかさ、
そう。
ね、するじゃん、
うん、
とか、そういうことでしょ、
そういうこと。
そういうラインが見えたってことでしょ、
そういうこと。
あのマンホールと縁石の間をここを抜けるって考えたら、
うん、
結構タイトにここターンしなきゃいけないよ、
うん、
みたいなのが見えたってことでしょ、
そう。
それは
ね、俺んちの前の坂がまた面白くなっちゃうじゃんと思って、めちゃくちゃいい、これの経験で自分の遊び場がもっと遊べるっていうことになった瞬間の喜びったらなくて、
うんうん、
これはみんなそうだろうなと思った。だから、タクラとかも、前島さんも多分、今頃スケボー乗ってんのかな、うん、みんなこの話するだろうなと思って。それってなんか気づいたっていうより、もう乗った瞬間にみんな多分パッて感じたと思うんだよね。はいはい、いや、すげえじゃんと思って。なんか、すげえじゃんって言っちゃったもん。一人ごとで、わー、すげえなーって。
すごいね。
うん、
いや、でも、すごいいい変化だよ。
うん。
なんか、何ができるようになったとか、
そうそうそう。
技が、こういう技ができるようになったとか、パワースライダーがちょっとで、うん、長くできるようになったっていうことよりも、全然、質の高い、
うん。ね。
なんかこう、また別次元の、なんか、
うん
気づきっていうか、
ね、
うん、うん、
すげえな
って思った。そこが見えるようになったら、もう多分遊ぶ場所が変わる、
うん、
遊ぶ、
うん、
あそこ面白そうだなっていう目線が変わる。
だよね。
うん、だからすごいこう、俺はこう、まあ、いろんな遊びやるじゃない。
うん、
サーフィンやって、うん、あのスケボーとボールやって、
うん、
キートやってって。だけどさ、すごい面白いのは。サーフィンが好きになったら、
うん、
今まで海を見てたけど波を見るようになるわけ。
はいはいはいはい、
波って今までどういう風に割れてるとか考えたこともないでし
ょ。ないよ、
うん。どういうのがいいかとか、もうサーフィン始めて好きになったら、もう海を見た時にもちろん今までみたいに海全体、あこの景色綺麗だなはあるけど、
うん
うん、波がこういう風に割れてるの見て、あそこいい波割れてるとか、
うん、
あなんかこの地形、もし低気圧入ってうねり入ってきたら波割れそうとか、
うん、
そういう目線に変わるわけ、
うんうんうん、
だから
全然違うね。
雪板は始めてから俺は山で見ると、
うん
うん、あこの地形滑るのねこういうことできそうだなとかさ、うん、じゃあね例えば俺たちが夏の山入ってって行った時にさ、うん、ねじゃあそういう福島とかあそこら辺だったら雪が積もる、うん、ね分かってるじゃん、
うん、
でその夏とかに、もう下見がてら行って、
うん、
あ、ここでいい沢があるじゃんとかっつって、うん、もう山の斜面とか、雪とか、
うん、
そういうのの見方が変わったよねって。だから、
そこって
すごい自分のなんか視野を広げてくれるじゃん。うん、だから同じでスケボーも、千代田が今言ったみたいなことに気づくと、今までただ坂としか見てなかったけど、うんいや、ここの縁石の入り方とか、ここの歩道の入り方めちゃくちゃいいなとか、
うん、
あ、ここの、
うん、
コンクリートの乗り面、バンクみたいになってて、うん、あ、ここ、こうやってできたら面白そうだなって、
とか、
見え方変わるわけ。
うん、
だそれはもう、だから、もう全部一緒。
そうだよね。
それが対山なのか、対、
うん、
コンクリートジャングルなのか、うん、もう何を、持って自然、うん、対自然っていうのかみたいなね、うん、どっちも自然っちゃ自然だなみたいな。
いやでも本当そうだからそのここの歩道に上がる縁石っていうかその結構境目がないようになってる風になってるところと、
うん、
ちょっと縁石みたく上がってるところもあればってなると、
うん、
1個目のターンをこう入ってこっから上がるっていうのはできたけど、
うん、
そこのちょっとこう上がったところを上がるときにはもうちょっとこう、オーリーまでいかない、本当にふわっていう感じでコントロールでこう、前目に。今までは飛ぶってことしか考えてなかったんだけど、その、
ちょっと抜いて。
縁石のところに舐めるように前荷重のまま全体で落ちる感じで重心をそこから低くできれば、その後のタイトなところもスライドみたいな感じでグギーっていけたらすげえかっこいいしやりたいみたいになってくると、その練習始めるみたいな。
いいね。
それがすごい。だからなんか言いたいのはその、ほら、まあ、ちょっと話大きくなっちゃうかもしれないけど、その、
うん、
同じ景色見てても、そういうミクロ目線で楽しめてる人がいるんだっていうさ、
うん、
経験をしてしまうと、
うん、
本当にその、なんていうのかな。自分次第っていうか、
うん、
自分の人生一回きりじゃないですか、
うんそうですね。
で、その瞬間で自分がその景色を楽しめるヒントの、ちょっとしたこう解像度を上げる。
自分の幅でしょ？
そうそう、幅。
うん、
だから幅さえあれば、
うん、
いくらでも、
うん、
例えば二人の人間がいたとしても、うん、楽しめ度合いが、
全然違うよ。
だから自分次第なのか。
じゃあそうなんだって。だから、それがなんか自分がこう、の幅が広がるとか、
うん、
なんかこう開いていくみたいなイメージなんじゃないの？もっともっとだから、なんかこう、本当に一度きりの人生だ、なんだから、うん、もっと楽しいこと知りたいし、
そうだ
と自分がこう、感動するものに触れたいし、
うんう
ん、なんか、いろんな責任とかさ、
そうだね、
いろんなものももちろん俺たちはも、なんつうの、それを全うする必要があると思うんだよね。
うん、
だけど、そういう責任感だけじゃなくて、なんか、俺たちが生きてて、
うん、
今みたいにこう、幅を広げるとか、自分自身の幅が広がっていく、うん、開いていくっていう、なんかそこを、なんかもっと、こう、うん、大事に、
うん、
なんか生きてきたら、この世の中、もっとみんな、幸せになれるなって
大きくなっちゃった
大きくなりすぎちゃった
大きくなっちゃったけどでも、ま
あ、
なんか
本当に俺たちが、うん、まあこういう国に住んでるっていうのは前提よ、恵まれてるもん、
そうだと
生まれた時点で恵まれてるさのはもう重々承知の上で言うと、うん、まあ本当そういうことだよね、
うん、本当そう思う、
うん、だけどなんかじゃあお金を持ってるます、
うん。
豊かな国に生まれましたっていう、だいぶ深くなっちゃうな。豊かな国に、なんかこう、生まれてるイコール、自分たちが、なんか開かれ、俺たちの方が開かれてるかって言ったらそんなことないっていうか、うんうん、それこそ、よりこうシンプルな、都市生活じゃない、もっともっと自然に近いシンプルな、じゃあお金目線で言ったら経済目線で言ったら貧しいという、うん、ね国だったりそういう人たちって実はなんだろうこうもっとなんだろうじゃあ例えば食料を食べ物をね自分たちである程度自給自足しているような人たちってその自分が育てたものを食べてそれで自分の本当にそれで自分の命を繋いでいってるっていう喜びすごいと思うんだよ、
うんうんうん、
なんか俺たちはその働いてお金を稼いでそこからスーパーで野菜を買ってそれをまあ自分のまあで食べるっていうその行為の中その行為なんだけど同じなんか野菜を食べるっていうことかもしれないんだけど本当に直接的にその野菜と種を植えるところから関わっていって食べるっていうことと、お金をまず稼いで、誰かその農家さんが、育ててくれたものをスーパーが仕入れてそれを買ってって、その経由で、直接的じゃない、
うん、
交換っていう、それで食べるって言った時に、同じ食べ物でも、喜びって全然違うと思うね。だから、
いや、そうだと思うよ。
そういうなんかこう、直接的な、なんかこう、活動、自分たちの命っていうものを自分たちが、こう、継続するために、命をこう、つないでいくために必要な、直接的な行動っていうのは、多分、計り知れない、お金とのトレードっていうところでそれを成している限りは絶対わからない、
うんうん、
計り知れない喜びがこれはあると思ってて、
うんうん、
自分で家建てたこともないし、
はいはいはい
ね、自分で服作ったこともないしもう全部お金で基本的に食べてるものも全部お金で交換してる、
うん、
そうやって生きてるから実は俺らって、
うん、
じゃあこのなんか、俺たちが育ててる農園っていうのはさ、
うん、
まあ本当にそういう意味で、その喜びを、なんかこう、自分たちが感じる、知るために、
うん、
なんか、やってるっていうのはあるよね。
あるね。
うん、だから本当にもっともっと自然的って言ったらまたちょっと語弊があるけど、直接的な。
いや、だからもう本当にそのいろんな分、なんていうのかな、側面もあるとは思うんだけど、うん、今のところで言うとその、やっぱこうフィルター、自分が見てる世界の、うん、自分の人間、自分中央だっていうこの今自分の人間の いわゆる深みだったり、うん、その、そういう楽しみ方、同じ景色でも、同じ世界でも、楽しめる幅が広げることができたら、全部楽しいっていう文脈の話から、うん、よりこう自分が幸せを感じるものってなんだろうっていう話でいったときに、うん、今の自分で作った、そのものだけを食べる。自分で作ったものを自分で食べて、それを回していくっていう方が、その貧しさとか年収とかっていうことではなく、うん、幸福度っていう話で言うと、そっちの方が強いって思うんじゃないかっていう、
ね。幸福度もそうだし、その自分の中のその開くとか、うんうん、幅を広げるっていう意味でもね。
うん。
うん、すごい、そういうことって、自分の幅を、うん、自分のなんか感覚、感度を開いてくれるんじゃないのかなって。うんうんうん、だって何かを見て感動するって、人によって違うじゃん。何を言われたか何を見たかで感動するポイントって違うんだよ。
違うね、
人それぞれ、
うん。
だけど、これを見たら感動する。これを聞いたら感動する。人からこういう声をかけられたら感動するとか、その、一個一個って全然違うじゃん。
そうだね。
で、それって出会いじゃん。
うん。
うん。だから、たくさん何で自分が感動するのかってことを、まだ出会ったことのない自分が感動する、その、ポイントっていうのを、もっともっと、なんか知りたいなって、っていうかそれがなんかこう、あればあるほど自分の、なんか幅って広がっていく気しない？
それはあるよね。
うん、感度が上がるっていうか、感覚が広がるっていう感じに俺はなるんだよね。
まあ多分、ノマディックスもムーンライトギアも、まあビボとの旅もね。
うん、
多分、それ、俺たちがこれからね、
うん、
出会っていくことで、もう加速度的にバラエティ豊かな、うん、面白い出会いをもたらしてくれるんじゃないのかなっていう予感はもうね、
うん、
めっちゃ感じてる。
そうだよね。
だからそういう時期に気づいたところからまた、
うん、
本当の意味での第二章みたいなね、うん、俺らが始めた会社だったり、うん、俺らっていう二人の人生もそうだけど、うん、なんかそれを今話せてんの結構いいね。
いや、俺はなんかこのタイミングで、本当に、このタイミングっていうのは会社の、
うん、
このタイミングで、今は千代だとこういう話ができてるのは、本当に、最高だなと思う。
だね。
うん。だって、会社もさ、それなりにさ、なんかこう、人がさ、増えてさ、うん、それ、なんか、それなりに会社になってるじゃん。
うん、なってる、
ね。俺たちの今のノマディクスだってさ、
うん。
うん。なんか、ね、数年前までのさ、俺と千代だと、ジェフとニンニンと、親方と、ゆかさんと、ね、
うん。
ぐらいのさ、
うん、ボリュームね。
これぐらいの、
母ちゃんとね、コロビネの母ちゃんと
ってぐらいのさ、本当にこれのサイズがさ、わずか3年前だよ。うん。本当に。
当ね、
わずか3年前とかで、まあそこにヨッシーとか前島さんとか、うん、まあせいぜい10人いないぐらいの会社のなんかメンバーだった頃って、わずか3年前までそうだったんだよ、
うん、
で、その頃ってさ、なんか、もう全然会社っていうよりさ、
うんうん、
なんか、もっともっとちっちゃいさ、うんうん、なんかこう、なんかね、うん、なんかこう、家みたいなさ、
そうだね、
そんなもん
だ、そんな感じだよね。
うん、なんか家内工業みたいな、そんな感じだった、
ね。そんな感じだね。
でもさ、今ってもうさ、
うん、
ね、それがもう30人とかさ、
そうだね、
なっちゃってんじゃん、うん、うん、パートさん、アルバイトさんも含めたらさ、うん、もう40人近くさ、
うん、
なっちゃっててさ、
うん、
だなんかそれってもう家内工業じゃないじゃん。
そうだね。
なんかもうちょっとそれなりになんか会社、
うん、
うん、それなって、うん、でそこからじゃあ会社っていう風にやっぱり自分たちも自覚しなきゃいけないし、ちゃんとしてるつもりなんだけど、
うんうん
うん、よりそのなんかこう責任というかさ、
うん
うん、そういうものもさ、当然なんつうのかな、付帯してくるじゃない、
うんうんうん、
会社がこういうふうにやってる以上はさ、
うんうん、
俺たちはそのトップとしてやってるわけだから。でも、なんか、そういう責任は当然、感じながらも、楽しく、
うんうん、
俺たちが生きていくために、
う
なんか、自分たちの豊かさのために、豊かになるっていうこと、よくわかんない。それが金を稼ぐためっていうことだとすれば、金を稼ぐために、今のこの時間、朝起きて、行ってきますって出て、ただいまって帰ってくるまでのこの時間を、なんか犠牲にして、ね、耐えて、やりたくないとか、なんか つまんないとか、面白くない。だけどお金稼ぐために、まあしょうがねえわっていう、自分を犠牲にする時間なのか、めっちゃ楽しくて、もう行くのも楽しくて、
そうだね、
やることも楽しくて、でそこにいる仲間たちと一緒に時間を過ごすこともすごい心地よくて、それで帰ってくるっていう、
そり遊び感に近づいていますよね。だから、純粋に、俺の理想は、
俺は、最後まで言わせてもらうと、俺は、そういう会社目指したいの。
はいはいはい。
そういう、売上高がどうとか、従業員数がどうとか、そういうのは、もちろん、なんつうの、そういう、自分が作りたい会社を、するために、なるために、ビジネス、お金、会社の体力をつけるっていう意味で、必要だから、ここは絶対頑張る、けどどういう会社にしたいかって言ったら、それで際限なくどこまでも会社を大きくしたいとかじゃなくて、みんなで今言ったみたいに、俺が朝行ってきますって出てからただいまって帰ってくるまでの時間めちゃくちゃ楽しいし、めちゃくちゃこう充実して、で帰ってきて、でまた、ああ、明日会社でこういうこと、こういうこと仕事、こういうことしたいな、ああいうことやりたいな、とかって。もうワクワクしながら、家でもさ、過ごせたら。で、それが俺らだけじゃなくて、みんなが、会社のみんなが、なんかある程度、会社にと、対して、俺たちほどね、あれやりたい、これやりたい、別に考えなくていいよ。そんなのさ。でもなんかこう、なんか少なくとも、行くときに、いや、行きたくないな、じゃなくて、なんか、もうなんか気持ちよく行ってきますって過ごせるような会社を作りたいなって思うんで、そのために必要なことを考えたいっていうか、
間違いないね、
そういう話を今こう千代田とかジェフとか、みんなでできてるのは俺は最高だなって思ってる。
そうだね、
15
年目来年、15年目にこの話ができてたら、まあ上出来かもね。
いや本当に
上出来って何に対しての上出来なの、もうそんな風に思ってきちゃうよね。何に対して上出来なのみたいな、俺らしかわかんねえしみたいな。でもさ、言われるわけよ最初なんて。小峰は言われたかわかんないけど、友達と会社やんない方がいいよとか、好きを仕事にしない方がいいよとか、当たり前にそういうような感覚、誰が言ったんだかわかんねえもんの勝手なね、で言ってくる人がいたけど、ね、面白いね、
面白いよ、ね、
そんな考えね、俺自分ら次第だろそんなもんって思うし、
いや本当そうだしね。でもなんかやっぱりそういう意味ではなんか、じゃあ本当にそういう友達と仕事しない方がいいよ、絶対こううまくいかないよって、みんな大体こういう風にどっかで、ね、まあ、お笑い芸人ね、コンビニさ、解散する人多いよとか、もちろん俺も聞くっていうかさ、誰からとかそんな覚えてないけど、聞いてね、いやいやそんなことないっすよって、自信持って自分が本当に心の底から、いや絶対大丈夫です、うちはもう絶対大丈夫ですって、こう言えるように、なんか本当に、パーセンテージがどんどん上がってってるよ、年々さ、まあ最初はもっと高かったかな、なんか途中中盤ね、
いやいやもう、まさにその通りで、
でもなんかそれをそういう時も含めてだけど、あ絶対大丈夫っていう風に思えるようになったのは、なんかやっぱ去年から今年やっぱ一番俺としては大きかったなって思う。
へえ。
いや、だって言いたいことを、なんか、お互いに言い合うことをさ、したじゃん。去年、よく。まあ、千代田とね。まあ、ジェフともしたけどさ。で、その、なんか、 言葉にはさ、決していいことだけじゃないっていうか、
はいはい、
自分が思って不満だったりとかさ、そういうことも俺は言ったと思うんだよね。
うんうん、
で、それでなんかこう、やっぱり、その俺がかけた言葉で、絶対千代田もジェフも傷ついたと思うし、うんうん、なんかそれで人によっては、じゃあいいやって。お前がそういうふうに思ってるんだったら、じゃあ俺いいよって。うん。いうふうに、返されたら終わりじゃん。
うん。
で、それは、なんか、俺の言い、なんかその言い方とか、もあると思うよ。うん、だけど、じゃあ俺がその自分が思ったことを、こう言って伝えたその言い方が、そういうなんか、こう、すごいいい配慮ができたかっていうと、別にそんなことはないと、俺は自分でそう思うのね。うんうん、
はいはい。
それでこう、かけた言葉で、千代田だったりとか、ジェフが傷つくようなことを、俺は自分で言ったと思うのね。
はいはいはい。
だけど、それに対しての二人は、なんか、じゃあいいやじゃなくて、なんか、真剣に、なんかこう自分の自問自答してくれ、あと、それを傷つくようなことを言った俺を、そういうふうに、じゃあお前いいわってならないで認めてくれて、それでなんか、まあ、ある意味俺をそれを受け入れてくれて、自分の中でこう考えてって、それをまた言葉としても返してくれたりとか、行動で返したりとかってことを、こう、した一年だったと思うんだよ。
うん、
だから俺は、すごいそれで、今、千代田とこういう話ができたりとかしてるのは、もうなんか全然、なんか、軽く思ってないっていう。
はいはいはいはい。
いや、俺らは絶対大丈夫って。うん、自信持って人に言える。俺たちは友達から始まってるけど、うん、絶対に、変な空中分解、絶対しないっす、
うん。
何か問題が起きたりとか、うん、何かお互いにとって、これからも意見の違いだったりとか、そういうものでぶつかる時があったとしても、ぶつかっても俺たちは大丈夫。
うん、
逆にぶつかってお互いを理解し合って、やっていけるっていう自信が、まあなんかついたっていう。
はいはいは
い。いいこと言っちゃってる。だいぶいいこと言っちゃってる。言っちゃっててちょっとなんか恥ずかしいぐらいだけど。
いやいや、まあ。
だけど、うん。なんかすごい、思ったね。思ってるね。
なあ、うん、なんか、うん。照れますが、
うん、
そうね、
うん。だから本当に会社をやってよかったなって思うし、周りのみんなが、こうなんか俺たちのこと信じて入ってきてくれて、
うん、
で今もこうやって仕事頑張って一緒にやってくれて、マジで普通じゃないよね。
普通じゃない。
本当にありがたいよね、
うん。
うん、これをなんかやっぱ普通だっていうふうにはもう絶対に思いたくないっていうか。
なんかでもそういう部分がいつまで経っても二十歳の小峰さんから41歳の小峰さんを通じて常にある、
うんうん、
だからなんだろう、ほんといろんなことも経て言ってきてるから、それを一言ではまとめられないけど、うん、なんかそれだけ言うと軽くなっちゃうけど、いいやつだから、いいやつって何を持っていいやつか分かんないけど、うん、人の気持ちも分かるいいやつだから、
うん、
これを言う前に想像して言ってるのが分かるわけ。
うん。うん。
だからまあ、受け止められやすいっていう一言ではあれだけど、俺はそんな感じで思ってるかな。だからまあ、いろいろあるけど、いろんなエゴとか、
うん。お互いにね。
負けたくねえよとか、あるし、ね、でも本当そんな気がする。なんか、物事に、
うん、
俺今ノマディックスで一緒にやってることに、これはもういいや、俺の管轄じゃないやと思ってること何一つなくて。
うんうんうんうん、
それってさ、
うん、
あるじゃん。その、友達でも、ずっと昔全部を遊んでた連れでも、
うん、
この部分はもういいやって、
うん。
こいつのこの部分いいや。で、会う時間もこう減ってって、みたいな感じで、うん。今はゴルフたまに。年に一回ぐらい行ってるかな、連れと、みたいな感じの人もいるだろうけど、 一緒にやってることに対してもうこれはもう俺はいいやっていうのは本当にないから、うんうんうんうん、それってすごいことだなと思って、だからなんか変に諦めてないっていうか、うん、なんか、うん、それを超えられたっていう経験は俺も自信になったね、
うん、
でそれを言えて楽しく海外行こうぜとか、うん、旗から見ればイチャイチャしてるような、うん、そのね、うん、バイクパッキングやろっつったらお前もまたバイクパッキング、俺がクラシックマウンテンバイクで面白いやつらがいるんだよ海外でっつって言った時にさ、うん、バイクパッキングやんねっつった時にそれ乗りましたよ千代さんっつって速攻チャリ買ってバンっつってだそういうのと か, だから嬉しいか ら,、うん、だからその感じで今15年目で会社をやりながらちょっとっていうかだいぶ増えた責任感はみんなで解決していきながら、
うん、
まあ戻すとその自分の糧を広げながら楽しんでいく毎日、
うん、
1日のうち楽しんでいる時間っていうのをいっぱい過ごしてね、置いていけたら人生いいなと思うし、少しそのスタッフだったり、
うん、
家族だったりっていうところにどういうものをね残していくねんけんのかなとか、うん、お金じゃない何かでどうかみたいなところにやっぱ気持ちがそういうふうに移動していくっていうのって自然なことで、だからなんかすごくいい年の取り方をしてるんじゃないのかなと、誰と比べたわけでもないし関係ねえんだ、関係ねえからあれだしあれだけど、でも多分この境地になれるのが41、42って結構楽しいんじゃねえ人生ってちょっと最近思い始めて
なるほどね、
うん、
まあいや楽しませてもらってるよ、
うん、
あのおかげさまって感じ本当に。まあだから本当家族だな俺の場合は、本当に家族に対してなんかそれは今多分俺がこういうこと言ってて、うん、うちのあの家族がそれ聞いてたら、け、何言ってんだよって絶対言われるんだよ。
家族に大事だよね。
いや、もう、お前がどの口言うんだよって言われちゃうかもしれないなってぐらい、やっぱ家族はね、やっぱ少し俺も、やっぱ仕事の方に熱中しすぎると、どうしてもそっちが、なんかこう、ちょっとおざなりになることっていうのは、ちょっとというかだいぶなることがあって、まあここ、やっぱり数年は、やっぱりこう結構仕事にこうやって入ってた、うん、入ってたこともあるから、うん、うん。なんかそこはね、ちょっと、そこはもうほんとちょっと反省して、少し変えて、意識的にそういう風にしなきゃダメだなって最近つくづく思ってるね。うん、思ってるんだけど、これがまた行動にさ、またこう、うつ、するのってさ、また簡単じゃないんだよね。なんか本当に習慣になっちゃってるからさ。
まあでも、
いけねえなって思いながら
なんか。なんかでも、それも含めてね、うん、なんか、働く。まあ楽しいからな、うん。それはあれなんだけど。でも、うん。やっぱうちの親父が言ってたから。最後お前夫婦つがいだぞって言ってたからそれを思い出して
昭和や昭
和おい高志つって最後はつがいだって言ってたからやっぱね奥さんに感謝して奥さんと歩んでいる人生もねあの
そう
ね大切にしながら
なんかこう意識してなんかそのなんつうのかなやってる向き合ってる限りはもう全然ダメだと思うんだよね。
うん、
じゃあ例えば皿洗いするとか洗濯畳むとかもうそのレベルでいいよ、はいはい、そのレベルで意識して家族サービスみたいな意識でやってるうちはもう全然ダメなんだろうね。だからそれが意識的に毎日毎日自分がやるようにして、
うん、
意識的にこうなんかこうめんどくせえな疲れてるなとか眠いなっていう時も、うん、いや俺があって意識的にやってってった先に、
うん、
無意識に当たり前のようになれるようにならないと全然ダメなんだろうね。そうじゃないと
今までのじゃあ、
うん、認めてもらえないと思う。
いやいやいやでも認めてもらうっていう考え方と今までのこの1時間話してた話から引用すると、うん、皿洗いでも LINE が見えたら楽しいわけじゃん、
まあまあまあ、
でだから料理を作んなきゃで作ってる人と、うんうん、楽しんでやってる人っていうのが存在するわけじゃないですか、うん、っていう話だよね、
うん、そうそう、だから俺は、うん、俺は今 結局自分の中ではそのラインで言うと、
うん、
皿洗いっていうラインは見えてきてるわけ。
いいねいいねいいね。
だけど、まだちょっと、洗濯、
はいはいはい、
洗濯物にはなんか向き合えてないわけ。
なるほどなるほど。
だじゃあ次の俺の、
いいね、それ。
目標はそっちのラインだね。
なるほど、
ね。洗濯物を、
うん、
多分取り込んで畳むっていうのが、
はいはいはい、
求められてると思ってるから、それは分かってるから。それを俺が、そこをラインを確立するっていうのを、じゃあ次の俺の目標にするわ。
いや、いいよ。面白いよ。まあでもね、うん、本当に楽しんで毎日生きていきながら、
うん、
いろんなことをやっていきたいですね。
そうですね。
今年
もね。そうですね。
Let's enjoy changing for the future. Regenerate Magazine Radio.